南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の24ページですね。24ページ、24ページの、法音上、法音上、一つの願を立つというところね。一つの願を立つ。はい、じゃあ一緒に読みますね。法音上にのたまわく十週七週までおのおの上論して従わず、国に七人十人の大王ありて万民穏やかならじ、いかんが先頭疑うところに一つの願を立つ。我八衆十衆に従わじ、天台大師のもっぱら経文を師として一代の勝列を考えしがごとく、一切経を開き見るに涅槃経と申す経に曰く、法によって人によらざれとらうんぬん。恵方と申すは一切恐怖へ、人と申すは仏を除き立て祭りて岡の普賢菩薩、文殊師利菩薩ないし神にあぐるところのもろもろの人士。この経に曰く良義経によって不良義経によらざれとらうんぬん。この経に指すところ良義経と申すは桶経、不良義経と申すは華厳経、大日経、涅槃経等の遺恨等の一切経なり、されば仏の遺言を信ずるならば、もっぱらお家経を妙経として一切経の心を走るべきか。今の日本国には七宗も十宗も仏法の宗派があり、互いに自らが第一であると争って譲らないのは、ちょうど一つの国に七人十人の王があって、互いに勢力を競い合い、民衆が穏やかでないのと同様である。日蓮はそういう宗派に仏の本意があろうはずがないと疑問を持ち、一つの願を立てた。日蓮はそうした八宗十宗には従うまい。中国の天台大師がもっぱら経文のみを師匠として、釈尊一代の経行の勝列を判じられたように、この日蓮も直接に一切の経典を聞き見たところ、涅槃経にはあくまでも法によって人によるなと説かれてある。ここに法によってというのは一切の経典であり、 人によるなというのは仏釈尊を除いたところの普賢菩薩や文殊師利菩薩、あるいは前に挙げた中国の諸々の忍師たちのことである。また同じこの涅槃行には良義経によって不良義経によってはならないともある。真実を明かした経典という意味の良義経というのは法華経のことであり、また真実を明かさない経典という意味の不良義経とは華厳経や大日経、涅槃経などの法華経が説かれる以前の、あるいはそれ以後に説かれた一切の経典である。それゆえ仏の遺言を信ずるならば、もっぱら法華経のみを仏法の鏡として一切の本意を知るべきである。日本がもともとですね、この政治を行うときにですね、学校で習ったと思うんですけど、卑弥呼とか、そういう、その神のですね、この使いとしてですね、この政治を司る人間っていうものはこの存在しているんだと。だから神の代弁者としてこの政治をしているんだという考え方をこの昔の日本は持ってたんですね。で、神がかりって言いますけども、神が公正というふうに言ってるんだというふうにですね、占いとかいろいろなことを使ってですね、この政治をしてたんですね。でそうするとですね、だんだんですね、この昨日言ったことが今日変わるというようなこともこの平気になってくるんですね。神がこうやって言ってたんだからということになって、この世の中が混乱していくと、そうすると国が収まらなくなっていくわけですね。一番偉い人のために国が右行ったり左行ったり、このしょっちゅうコロコロコロコロこの支持することが変わってくるということになると。それでですね、混乱させている政治を行っている人間自身も困ってしまってですね、それで、じゃあどうやって国を治めようかということになったんですね。で、日本がお手本にしていたのは中国ですから、じゃあ中国はどうやって国を治めてるんだろうということをですね、いろいろ調べるとですね、この中国はこのインドから仏教という教えをですね、この取り入れて、そしてその仏教でもって国民を教育してですね、そしてその国民のこの道徳、仏教は仏になる教えですけれども、その仏になる教えの中にもこの人間として大事なことが何なのかという、その道徳もその仏教の教えの中にはこの説かれていると。その仏教を取り入れたことによって、その国民のこの教養やこの道徳心も上がってですね、それで一つの平等の同じルールのもとにこの国が動いているということがですね、この分かったわけですね。 それで、日本もですね、教科書的にはですね、西暦538年って言ったんですけど、正式にもうそれまでも仏教の経典はその個人的にこの中国からこの渡ってきてましたけども、国の公が正式にこの仏教というものをですね、この日本に取り入れようということでですね、国としてこの仏教をこの輸入したこのわけなんですね。で、その一番最初に国がこの決定をして、お金を使って、それでこの導入すると、そこでできたのがですね、修学旅行なんかで見に行くところのこの奈良の寺なわけですね。東大寺であるとか、薬師寺であるとか、そういう国宝になっているような、国宝といっても最初に仏教が渡ってきて古いから国宝になっているわけですよね。一つの文化としてね、文化遺産として。で、その時にできたお寺というのはですね、一番の目的は政治権力者のこの安泰、自分たちが安泰であれば国も安泰だと。で、国民のことはあまり考えてないんですよね。まず自分たちがこの自分たちの権力がその安泰であると。で、そうすれば国もこの安泰だという考え方で、その国家の安泰をこの祈るためのこのお寺ですから、一般の人間がこのワンワンお参りをして、それで一般の人たちがそこのお坊さんの教えを聞くということはほとんどないわけなんですね。だからみんな天皇とかその権力者の権力者に対してこの教えを説くという、そういうこのお寺であったわけなんですね。で、それを時にこの渡ってきたそれぞれは、それぞれのお寺は信者さんに直接法を説くということよりも仏教の研究所みたいな感じのこのそれぞれがお寺だったということなんですね。で、それが華厳宗であるとか発想宗であるとか成就宗であるとか苦沙宗であるとか、そういう今あまり世間で聞かないようなそういう宗教宗派というものがこの奈良の寺々のこの宗教だったわけなんですね。で、それが要するに10宗7宗、そうやって国が導入を決めて入ってきたにもかかわらず、一つのお寺としてこのお堂を構えるとですね、俺の方が正しい、俺の方が正しい、俺の方が正しいというふうに自分のところが最高だということをそれぞれがこの言い出す始末なんですね。言い出す。だけど全然このどれが正しい、俺が正しい、俺が正しいって言ってる割には、その決定的にこの群を抜いて正しいという教えはその出てこないということなんですよね。 だから国の安泰を願っているにもかかわらず、国がどんどんどんどん混乱していくということになってしまったわけなんですね。自分がパトロンになっているお寺には一生懸命この力をこの入れると、よそのお寺はその憎くこの考えると。だからお寺自身が権力闘争のこの舞台になってしまうような、そういうようなこの状況にこのあったわけなんですね。だから大聖人様はそのことを学んで知ってですね、そういう国が肝入りで作ったところのお寺、そういうものの教えというものには自分は従わないと。あんだけのその立派なお寺があってもですね、争って、そして何年経ってもですね、真実の教えが何かということが見出せないと。そんな教え、そんな宗派に従うことができるだろうかというふうにその考えたわけですね。で、彼らがやっていることは、国に7人、10人の大王ありて、万民穏やかならじ。ですね。こっちの王様のが偉い、こっちの王様のが偉いというふうに、国に7人、10人の王様がいるようなもんで、それは争いの種になっているだけなんだということなんですね。そして大聖人様は、いかんがせんと疑うところに一つの願を立つ、我八宗十宗には従わじ、天台大師のもっぱら経文越しとして一代の勝列を考えしがごとく。この天台大師は中国のこの天台大師で、本名を智義というふうに言います。天台大師智義ね。中国もね、昔ね、インドからね、この仏教がわーっとですね、この押し寄せるようにこの流れてきたんですね。で、中国はですね、インドと地続きですから、だからもうどんどんどんどんですね、もう国が仏教をこの取り入れようとか、そういうんじゃなくて、もうどんどんどんどんこの仏教がこのインドに、インドから仏教がこの中国にこの入ってくるわけなんですね。だけどその当時の中国の人たちはですね、もう仏教だったら何でも正しいと、仏教の経典だったら何でも正しいことが書いてあるんじゃないかというふうに、もう全部、もう仏教っていえばもうみんな正しい、一緒くたにその仏教というものをその考えて、俺が持ってきた経典が最高だ、俺が持ってきた経典がこのすごいんだというふうに、みんなが俺が正しい、俺が正しいっていうふうにこの言っているようなこの状態だったわけなんですね。それをこの天台大師智義っていう人がですね、それはおかしいとですね、どう考えてもそんな全部正しいということはですね、そのありえないとですね。お釈迦さんがですね、この生涯で、生涯50年間の50年間、悟りを開いてから50年間、80で亡くなるまでですね、その50年間この仏教の経典をこの説いた、仏教の経典を説いたっていう 本作りをしたんじゃなくて、このお釈迦さんが説法したことをこの弟子がその書き留めて、それを編集して、それでこの本にこのしたわけですよね、お経にしたわけです。だからお釈迦さん自身がこの説いたということにはですね、 伝題があるじゃないかと。最初に説いた教え、最後に説いた教えというお経にも年代がある。いつどこでどうして説かれた教えなのかという年代があるとですね。それからたくさんの人を救う大きな教えと小さい教えですね。深い教えと浅い教えですね。広い教えと狭い教えというふうにあった、ね、だからそういうことをこの天台大師が全部この整理をしてですね、そして低い教え、これは低い仏教といってもこれは低い教えなんだと、ね、小さい教えなんだと、ちょっとの人しか救えない教えなんだと、たくさんの人を救えない教えなんだと、これはたくさんの人を救うことができる教えなんだと。そして仏教の一番の目的は仏教がもともと何のために説かれたのかと、それは一切諸情平等成仏のためにこの仏教というものが、これを最高の目的としてその仏教というものが説かれているんだと。だけど浅い教え、小さい教え、狭い教えには一切諸情平等成仏ということが悲しいから説かれていないということなんですね。そして仏教の一番最高峰の教え、つまり大きい教え、深い教え、広い教え、一切諸情平等成仏の教えというものは法華経なんだと。それ以外の教えというものはみんな小さい教え、浅い教え、狭い教えなんだということを全部整理した上で、法華経が最高の教えであり、法華経の解釈の本を天台大師は書いて人々にこの示したわけなんですね。そしてそれまで俺が正しい、俺が正しいって言ってた中国全土にこの広がっているその宗教というものを全部天台大師が破釈して破ったわけなんです。そうすると天台大師が生きていた時には中国全土がこの法華経の南無法蓮華経の国になったということなんですね。そういう時代がこの作られた。だけど人間って本当にその弱い悲しい存在なんですけど、天台大師が死んでしばらくするとまた前と同じようにね、畑なんかでもね、この一生懸命ね、木とか草を取ってね、この耕して畑にしてる時はその作物ができるんですけど、このほったらかしといたらもうすぐ前と同じようにその山のようになっちゃうんですね。雑草が生えてね、田んぼもそうですよね。このちょっと田舎の方行くと休耕田というか、もうお年寄りが亡くなって、お年寄りがやってたんですけど、お年寄りが亡くなってもう若い人がもう田んぼの米作りをしない、その米作りをしないっていうか、もう米作りができないというその人が、土地はもらったけれどももうそれを引き継いで田んぼをすることができないという田んぼがもう草ぼうぼうでこのいっぱいこの放置されてますよね。でそうすると もう本当に何十年と田んぼを作ってたその田んぼの土地がですね、一年作らないだけでもう草ぼうぼうになって、ここ田んぼだったんですかっていうようなその状況にもうなってしまうわけですよね。田んぼだったんだから真っ平らだったところがもう雑草でモコモコになって、もう山際だったらもうちょっとした木がその生えてしまっているというような、そういう土地にこのなってしまうわけですよね。天台大師が仏教を整備して、そしてきちっと田んぼのようにこの何が正しいのか、どうすれば米ができるのかというところまで全部このしていたんですけれども、天台大師が亡くなるとやっぱり天台大師がそうやって言ってたけども前の方がなんかその俺はいい感じがするわというふうに、もうこんな毎年毎年このきちっとこの手順通りやって田んぼにで米を作るっていうのもまあいいけども、もうめんどくさいからもうほったらかして自分の好きなようにやるわという人間の方が要するに強くなっていってしまうと。ね。一生懸命やろうっていう人間よりも、もうめんどくさいからもう怠けようやっていう人間の方がその強いわけですよね。どっちが強いかって言ったらそっちの方が強いわけです。人間はね。今コロナでね、子どもたちが学校休み、学校が閉鎖されていけないから、でその家で勉強しましょうと。家で勉強してる子どももいるかもわかんないけど、ほとんど遊ぶよね。ほとんど。ね。パソコンでね、学校の先生がこの授業をやって、家でも授業が受けられるようにしてますって。全員やってないだろうね。そのテレビのニュースではやってるけれども、出席取ったら どんな人間がやってるか分かんないですよね。みんな家にそのパソコンがあるわけじゃないですからね。だからほとんど遊んでしまうと、そっちの人間の方が多くなって、そっちの人間の力の方が強くなっていくっていうことなんですよね。でそうするとこの長い期間その何年生なら何年生はこんだけの勉強しなきゃいけないっていうこともそのできなくなっていく、この理解がバラバラになっていくというその状況がその生まれて、長いその年月の中にものすごい問題にこのなっていきますよね。ああコロナの時代の子供かっていうふうになっていきますよね。ああコロナの時に何年生だったと子供だな、ああそのこいつらちょっとその理解力が足りないから、ちょっと会社で働くにしてもちょっと困るなという世代がこう出てくるわけですよね。たまに、まあ、僕はあんまり分かんないんですけども、今、うん、会社なんかでも、ああお前なんかゆとり世代のその学生かと、ああゆとり世代じゃダメだなというようなその評価をされるこのその人たちもいるということを聞くとですね、その子どもたちは何もあれなんですけども、時代に翻弄されてですね、その時の文科省がこうした方がいい、ああした方がいいというようなことをその勝手に決めてですね、それに従ってそのたまたまその時代にこの学校に行ってた子どもたちが、そういうその大人の作った仕組みによってその評価されていってしまうということとですね、同じことがですねこの起こるんじゃないかと。 少なくともこのコロナの影響は 2,3 年はその必ずこの続くわけですから、だから 2,3 年その学校の勉強にその大きなこの分断されるこの材料がこうやって生まれるとですね、必ずそのそういうことが起こってくるということなんですよね。だから天台大師がそれを明らかにして、法華経が一番その最高の一切衆生平等成仏のこの教えであるということを、きちっと全部の仏教の経典を整理して、そしてその順番をつけて、そして内容の説明をして、そしてこの法華経というもののこの大切さ尊さというものをですね、この示された、その天台大師の基準は恵方不恵人と、つまり経典の原点にそれが説かれているのか説かれていないのかと、原点があるのかないのか、原点がないのに途中の坊さんが自分の好みでもって適当な解釈をして、それの方が世の中に伝わっているっていうことじゃないのかと。だからどこまでも恵方不恵人、法によって人によらざれ、法という原点というものが一番の基準であるというふうに考えたわけだ。絶対に人によってはいけない、人によっちゃいけない、人の解釈、人の言葉というものに左右されないで、原点である仏教の経典があるかどうか、それを一番の物差しにこのしていかなければならないということなんですね。それで両義教によって、両義教によって両義教によって不両義教によらずね、そうやってここに書いてある涅槃経っていうのは法華経の後に説かれた教えなんですけども、この涅槃経というのはお釈迦さんの亡くなる前の遺言書なんですね。遺言なんです。で、涅槃経、いや法華経よりも後に説かれた涅槃経の方がその年代的に古いんだから、そっちの方がその正しい教えがこの詰まってるんじゃないかというふうに、その順番から考えてそういうふうに考える人もいるんですけども、そうじゃなくて、涅槃経は今言ったようにお釈迦さんの遺言書ですから、この遺言書の中で改めて法華経が大事だよということが涅槃経に書かれてあるということなんですね。だから涅槃経を読むと改めて法華経の大切さがわかるという内容になっているわけなんですね。で、両義経っていうのはですね、この矛盾のない、濁りのない教えっていうことなんですね。両義っていうのは、両義、矛盾がない、解き切った、道理が揃っている、つまり一切衆生平等成仏という、そういう内容が法華経の中にはきちっと整って含まれているとですね。不両義経というのは、両義経が矛盾のない、濁りのない、明らかに澄んでいるところの 教えであるということであれば、不良義教は明らかでない、澄んでない、濁っている、矛盾のあるお経だということなんですね。つまり一切衆生平等成仏が説かれていないと、だから矛盾しているという教え。だから良義教によって不良義教によらざれと、不良義教によったら一切衆生平等成仏には至らないということなんですね。だから南無法蓮華経の法華経から一切の経典というものを見ていかなきゃいけないと。年代がいかにこの若くて初めに説いた仏教であっても、その仏教は全部法華経に説いてあるところの一切衆生平等成仏に向かって説かれているわけだから、だから俺が正しい俺が正しいっていうことを争ってる場合じゃなくて、その向いている矢印の方角にあるところの一切衆生平等成仏の法華経から他の経典の説かれている意味を考えていかなきゃいけないんだということなんですね。他の経典を読んでいたら必ず法華経に目覚めるということはないということなんです。法華経から見ればその教えが一切衆生平等成仏を説かれていない低い教えであっても、法華経の心から見たときにそのお経がどういうことを説いているのかということが明らかにわかるということなんですね。何を中心に考えるか、法華経を中心にして他のお経が生かされていくと、他のお経から法華経を導き出すということはできないということなんですね。何でもそうですよね。この子供が遊ぶスゴロクでもね、ゴールから見れば最初のこのスタートの1とか2とか3とかいうようなことが分かりますけれども、このなかなかこのゴールにこの到達しないわけですよね。山の頂上から見ればこの山の裾野が全部見えますけども、だけども山の裾野から見たらその頂上というものははるかに遠くて、その山の頂上にとった気持ちというものは全くわからないわけですよね。山の頂上から見ればこのずっと歩いてきた道のりが要するにきちっと思い出されるということなんですよね。だからこの頂上にあるこの法華経の南無法蓮華経の方から見たときに、初めて全ての経典が何のために説かれているのかということが分かってくると。だから良義経によって不良義経によってはならないと、法によって任によってはならないということをこの法華経というものは守って説かれているこの教えなんだということなんですね。日蓮大聖人様がね、四条金吾というこの鎌倉の武士で大聖人の信仰をこの一生懸命熱心にやっていたこの四条金吾というこの方、御所の中にもこのしょっちゅう名前が出てきますけども、この四条金吾という方にですね、 蔵の宝よりも身の宝、身の宝よりも心の宝第一なりという言葉をですね、その送られてるんですね、手紙に書いて。で、蔵の宝っていうのはですね、お金とか宝石とか金とか銀とかですね、そういうこのものとしてのこの宝ですよね。まあ蔵がなくて、蔵に入れる宝もなくて、毎日の生活のために使うお金しかありませんっていう、その財布に入っているお金もその蔵の宝なんです。蔵はなくても蔵の宝ですよね。でお金がなかったらこの食べ物を買ったりして生活するということができないわけですから、お金は大事ですよね。蔵の宝、お金ですね、大事にしなきゃいけないということですよね。で、身の宝っていうのはですね、自分が小さい時から努力をしてですね、そしていろんな技術を学んだり、また試験を受けて資格を取ったりしてですね、そしてこの自分の生活をして仕事をしていく、その間口をですね、自分でこの広げていく、こういう仕事もできる、ああいう仕事もできる、こういう資格を持ってそのこういう役を務めることができるというような、そういうこの肩書きっていうか、そういうものですよね。それを身の宝ね。蔵の宝も大事ですけど、蔵の宝は泥棒に入られたらその持ってかれちゃいます、なくなっちゃいますね。お金に一枚一枚を住所名前を書いててもしょうがないからね、取られちゃうね。蔵の宝は大事だけども、盗まれたらおしまいということになります。だけど身の宝は泥棒に入られても取られない。だから蔵の宝も、蔵の宝が取られて一文無しになっても、身の宝さえあればなんとかこの立ち直ることができるということになりますね。そうすると盗まれない宝の方が、この盗まれる宝よりも大事だと、尊いと。蔵の宝よりも身の宝ですね、大事だと。だけどね、世間の人はね、みんなね、自分の大切な人生をね、みんな蔵の宝とか身の宝で、それでそれが人生の目的だということで終わってしまってるんですね。だけどね、蔵の宝は泥棒に盗まれたらおしまいですけども、身の宝もね、自分が死んだらおしまいです。子供にこの資格を残してあげようと言っても、その資格はその人だけであって、子供にその資格を引き継いでもらうということはできないわけですよね。だからそれでおしまいなんです。生きてる時だけでおしまいということなんです。で、大聖人は蔵の宝よりも身の宝、身の宝よりも心の宝第一なりと、心の宝が第一だというふうに説かれているということは、心の宝は何かっていえば、一切諸情平等成仏の南無法蓮華経の法だと。すべての命に、誰の命にもこの南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているんだと。この仏の命が心の宝、この心の宝っていうものを 人間として生まれてきて自分の命に南無妙法蓮華経の仏の命というものが備わっているにもかかわらず、備わっているということに気づかないでその生涯を終えて死んでいく人がほとんどなんだと。この南無妙法蓮華経の仏の命というものを自覚して信じて、この南無妙法蓮華経の仏の命にふさわしい生き方をすることが一番人間に生まれてきて大事なことなんだと。身の宝も心の宝も、身の宝も蔵の宝も大事だから。さっきの恵方不衛人と同じで、良義経によって不良義経によらざれと一緒で、心の宝から出発して身の宝蔵の宝というものを大切にしていかなきゃいけないと。ね、蔵の宝身の宝を大切にしていても心の宝に至るということができないんです。心の宝から出発するから身の宝の大切さ、蔵の宝の大切さ、この蔵の宝も人を生かす生き金が使える人と、ただ自分が欲しいっていうものだけを買う死に金で終わらせる蔵の宝もあるわけですよね。だから心の宝から出発した身の宝、心の宝から出発した蔵の宝っていうものの見方っていうもの、使い方っていうもの、生かし方っていうものをしなかったならば、人間として生まれてきた本当の価値というものを見出すことなく、その人生が終わってしまうということなんですね。だからさっき言ったように法華経から一切の経典を見るのと、一切の経典から法華経を見るのとでは全然意味が違う、景色が違うということなんですね。蔵の宝から身の宝、そこから心の宝は見えないけど、心の宝から身の宝、蔵の宝を見ていく、そういう生き方を私たちはしていかなきゃいけないということなんですね。だけどね、人間はね、信じてるときはね、あ、自分にも南無妙法蓮華経の仏の命があるんだなということがね、かすかでもわかるんだけどね、このサボったり迷ったりこのしているとね、だんだんだんだん曇ってきてね、持ってるんだけど持ってるということが分かんなくなるんですね。分かんなくなっちゃう。だから朝と晩この持っている南無妙法蓮華経のこの仏の命という宝の玉をね、磨いて、自分で磨いて、人は磨いてくれないんですよ。あんたの宝、南無妙法蓮華経の宝磨いといたからねと、それないんですよ。あんたの代わりに権現しといたからってないんですよね。あんたの代わりに便所行っといたからとか、あんたの代わりにご飯食べといたからとか、あんたの代わりにお風呂入ってたからとか、そういうことはできないんですよね。だから南無妙法蓮華経もできないんですよ。自分でやんなきゃいけないんですよ。あんたの代わりに信じてたからって、そんなことできないんですよ。自分が信じなきゃいけないんですよね。だからこの南無妙法蓮華経を毎日毎日自分が磨いて、そして曇ったら磨いて、曇ったら磨いてね、昨日磨いといたからって言っても時間が経てば必ず曇っていく、そういうもんなんですね。うん、もうずっと ずっとステンレスみたいにピカピカですっていうわけにいかないんですよね。もう毎日その磨かないと毎日曇っていく。だからそういうふうにこの心の宝っていうものを自分でこの磨いて、そしてこの南無法蓮華経の仏の命っていうものが自分のようなものでも備わってるんだなということを見失わない、そういうこの生き方をこのしていかなきゃいけないということなんですね。それがこの大聖人様のこの示された、また求められた、この私たちが信仰しているこの教えなんだということなんですね。